前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、8月も後半になってしまいました。皆さん、覚えてますでしょうか。夏休みの宿題です。議員のね、夏休みの宿題があります。第18回マニフェスト大賞、今年も絶賛、募集中です。皆様の地域の取り組み、地域を良くしたい、そういった持続的な取り組みをですね、ご応募ください。議員だけではなくて、市長、村長はもちろん知事も、そして市民の皆さん、職員の皆さんも対象です。マニフェスト大賞で検索をしていただいて、どしどしご応募ください。また相談があれば、私前泊美までいつでもお声掛けください。よろしくお願いします。さて、本日は議会の話です。実は那覇市議会、さっき、この機会にですね、沖縄大学と包括連携協力協定を結びました。その話をお送りします。ゲストは那覇市議会議員の奥間亮議員です。奥間議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日は奥間議員は政策検討部会、つまりこの 沖縄大学との協定のね、を担当する部会の部会長を務められたということで、
はい、
はい、この話と、あと那覇市議会、ちょうど改選後2年が経って中間で、委員会が変わったり、また議会改革の組織の体制の見直しをしようというところですので、そのあたりの話も含めてよろしくお願いいたします。
はい、
はい、奥間議員はその政策検討部会長としてですね、様々な改革を手掛けてきました。
いやいやいや、そんなあれではないんですけど、はい、あ、喋っていいですか。
はいはい。
なんか、まあ、この2年間ですね、はい、とりあえず令和3年の8月から私たちの任期始まりましたので、この2年間ということで、テーマがですね、今回部会のテーマが、議会活動を支える環境整備っていう、ちょっと大きな枠組みのテーマに一応設定させていただきました。はい、で、その中でやりたかったのは、いわゆる専門的知見の活用っていう、はい、ことで、今話が、まあ、全国の方でも、まあ、議会改革に合わせてこれが進んでいると認識してますけど、はい、まあ、いわゆる学識経験者とかですね。はい、あとは、地方自治法のにも謳われましたよね。この学識経験者を有する者に、まあ、この議案とかにかかる調査を委託、はい、まあ、させることができるっていう、自治法にも謳われてもいますし、はい、うん、まあ、まあ、いろんな意味でその専門的知見の活用も含めた、はい、まあ、議会力をアップしようみたいなところで、うんうん、まあ、ちょっと部会をスタートさせていただいてですね、まあ、もちろん手を挙げて立候補して部会長をさせていただきました。まあ、その中で、この大学との包括連携、協力に関する協定書を結ぶことができたっていう流れになってますね。
はい。私も長年、大学との協定というのは、まあ、ぜひ進めて、もちろん専門的な知見の活用もそうなんですけども、若い皆さん、ね、学生の皆さんと一緒にまた、生の政治を体験したり、また、学生さんの知見を生かしてね、議会の広報とかにも生かせられることができないかなということで、部会長にもお願いをしてまいりました。
ああ、いえいえ、もう。
はい。はい、その那覇市議会と沖縄大学との包括連携協力に関する協定が、去る5月の29日。に沖縄大学で結ばれましたね。はい、皆さんお手元に届いているかと思います。那覇市議会だよりの242号の表紙に、ドドンとうちの議長と沖縄大学の山城学長の写真が載っていますが、うん、見出しは6月定例会になってますけどもちょっとこれは別の話ですので、はい、ご注目いただきたいと思います。はい、ではこの大学との沖縄大学とのですね、協力というのは具体的にどういったことをやっていくんでしょうか。
あ、まあ、そうですね、ちょっとその具体的な話の前にちょっと経緯をさっきと言いきますと、うん、はいはい、私最初その専門的知見の活用の中でも、うん、弁護士との連携、弁護士会との連携っていうのを、まあ、ちょっと念頭に進めてきたんですけど、うん、まあ、その中で前泊美樹議員から、沖大さんとのどうですかっていうお話をいただいて、はい、あ、ぜひぜひ、これも やりたかったことにありましたので、ぜひっていうことで、まあ、紹介させていただいて、まあ、競技を重ねていって、もちろん前泊議員にも同席してもらってっていう、まあ、その、締結に至ったっていう流れがあるんですけど、具体的な取り組み事項については、今、ですね、ちょうど、7月の最後の週に、直近も、競技を、
はい、
行いまして、で、そこも前の前三木議員に同席をいただいたところなんですが。
影武者でこう。
いやいやいや、ありがとうございます、はい。で、その具体的な取り組み事項は、まずは、アカデミックな知見を、まあ、議会も活用したいっていうところが、うん、まあ、私たちのところのニーズとしてはあるのかな、というふうに思います。まあ、具体的には、私たち政務活動費、政務調査費がありますので、まあ、それを使って、大学の先生に、まあ、調査を委託する場合にはですね、なかなかつてもない議員も多いですから、はい、このテーマに、まあ、合った、まあ、研究をしている先生は誰なのかとか、専門分野の先生がいらっしゃるのかどうなのかとかも含めてですね、そういったのをまず窓口機能として、まあ、大学の、まあ、そういった、依頼を委託をする、まあ、窓口みたいなのがあれば、うん、議員も、まあ、相談しやすいだろうということで、うん、まずは、沖縄大学さんに地域研究所というところがありまして、まあ、そこに、まあ、今回窓口機能を担っていただくということで、うん、直近の協議でも、まあ、前向きな答弁じゃない、お答えをいただきましたので、はい、まあ、これを担っていただける方向で、うん、今、話が進んでいるところです。で、あとは、まあ、議員研修会っていうのもありますので、はい、まあ、そういったところに大学の先生に来ていただいて、まあ、私たちも、まあ、知識を深めていくというところですね。うん、で、もう一つは、先ほど、前泊議員もおっしゃってましたように、逆に私たちが大学側に協力できることについて言えば、はい、まあ、学生が、まあ、議会見学ですとか、まあ、あとは、まあ、ワークショップなんかやってもいいんじゃないかということで今話も進めてますし、うん、まあ、インターンシップに関しては、今現在那覇市役所に沖縄大学さんからインターンシップ行ってるようですから、はい、まあ、それに、議員が、議会事務局もサポートすることもあるようですが、そこに議員も入っていくことによって、まあ、より深く、その行政のインターンにおいても、議会からの切り口とか、あるいは、まあ、企画関係の、まあ、今後のその、那覇市の、まあ、施策みたいな、まあ、対処交渉から、まあ、学べるんじゃないかみたいな、うん、まあ、そういったインターンのお手伝いもできますよっていうことで、うん、まあ、今、協議をしているところですね。まあ、そういった形で、まあ、大学も学びたい、学生も学びたい、で、私たちも調査をしたい、知識を深めたいというところで、まあ、一致するところを、まあ、具体的な事業として落とし込んで、まあ、今後具体的に企画を練っていこうというような形になってますね。
うん、そうですね、はい。沖縄大学はもうご存知のように、非常に地域密着型のね、那覇市の、まあ、地域課題に学生たちも飛び込んでいって、実践から学ぶというような特色のある大学かなと思いますけども、うん、はい、そういう意味では、本当に、リアルな、課題について取り組んでいけそうですよね。
そうですね。なんかすごい沖大さんの、まあ、意識とまさにこう力の入れてるところが地域っていう共通のキーワードがやっぱあるので、そこはありがたかったですよね。はい。
大学の先生方は、まあ、比較的好意的に受け入れられたという印象でよろしいでしょうか。
そうですね。うん、今すごく、いろいろ今アイデア出し合ってる段階でもありますけど、うん、すごく、まあ、競技してる、打ち合わせしてる時点でも楽しいですよね。はい、すごくノリノリで、いろいろ、話が進んでいるところだと思います。
いろんなことができるよねって話がね。
そうですね。
また先生方も、やっぱりうちの学生は非常に可能性があるので、それを引き伸ばしてやってくださいっていうお話もね、伺ったりしております。一方、議会の皆さんどんな反応でしょうかね。部会でどうでしたか。
部会ももうとてももう今回、まず協定を締結できたことにすごく部会の委員もまあ自信を持っていて喜んでいて、で、これから具体的なことを検討しましょうっていうところでも、まあいろいろこう、議論も、議論というか、そのいろんな意見も委員の皆さんからも出ましたので、期待度高いと思います。で、まだちょっと部会のメンバーのところで、まあ、収まってるというか、この話がね、 部会にしか浸透してない部分があるので、うん、あとはもう全体に、あとは落とし込んでいこうと、うん、議会全体でこのワクワク感を共有したいなと思っています。
大体那覇市議会の議員は、やっぱり学生さんや若い人たちと交流をすること、意見交換することが好きなようなね、感じなんですけど、かといってでも、子どもの言う通り、若い人たちの言う通りというわけではなくて、大人として真剣に向き合うという場面をね、陳情審査でも何度か拝見をしていますけども、見てきたんですけども、これからがとても楽しみです。この取り組みにもご注目いただきたいと思います。そして、他の取り組みの中で、もともとですね、奥間議員が力を入れていたその弁護士会との協定についてなんですけども、確かに那覇市議会で上がってくる議案やいろいろな課題というのは裁判に関することや、法律の解釈をめぐる論争っていうのが議会で、しばしば行われますね。その際にいつも専門家の知見があればなというふうに感じていたところなんですけども、これについてちょっとお話を聞いていきたいと思いますが、他の自治体でも事例があるんですよね。私が知っている中でも東京都議会では週に一度午前中だけ弁護士さんが来たり、いろんな形態があるようですが、全国の状況も踏まえながらちょっとご紹介いただけますか。
はい。全国のところで言うと、大阪市会で岡山市議会、あとは四日市市議会、だと記憶してます。弁護士さんに、契約を結んでですね、法律相談ができるっていうところの、取り組みなんですけれども、ただですね、その全国の中では、例えば議会の、極めて内部に関すること、うん、対行政に対する審査能力の向上というよりも、例えば議会で百条委員会立ち上げたいけど、どうしたらいいかとかですね、あとは政務活動費について、ちょっと例えば、市民側から指摘があるんだけど、その部分はどういうふうに解釈したらいいかみたいな、うん、そういうのが、事例として、法律相談の事例としてはあるようです。ただ、今回私がちょっとやりたいなと思って部会長を手挙げさせてもらったのは、先ほど申し上げた地方自治法の100条の2でしたかね、うん、ちょっと条文覚えてないですが、地方自治法にも書いてある、学識経験者とか、専門的知見のところに、議案の審査とかでも、調査をさせることができる。
公聴会を開いたり
とか、ね。そうですね。そういったこととか、あるいは、先ほど、前泊美樹議員からご紹介いただいた、訴えの提起っていう議案を審査するときがあって、これは、那覇市が、裁判に打って出るというときに、議会の議決を得なければなりません。で、そのときに、構想もそうですし、上告もそうなんですけど、これはそのまま行っても負けるんじゃないかとか、この裁判の提起自体が、その妥当性があるのか、みたいな時には、もう極めて法律の専門的知識がないと、これが勝てるだろう、負けるだろう、みたいな予測が立たないと。一応その判断軸で議会が賛成反対するかどうかは別にして、いずれにしても法律的な整理がまずできれば、議会あるいは議員としても判断しやすいだろうっていうところもあったので、この何年か多かったじゃないですか、那覇市議会。なので、すごく痛感してですね、那覇市は顧問弁護士がおり、最近はまた、セカンドオピニオン事業もやっているのに、私たち議会の方には、そういった助言を求めるところがないということがあったので、今想定しているのは、議案の審査にかかるときに、法律家の専門的知見を活用して、審査できるようにしたいと。議会力向上して、人間代表制の質を高めていきたいみたいなところが狙い。ですね。
非常にその訴えの提起というのは法がどういったものを想定しているのかが非常に見えづらくて判断に迷うんですよね。つまり勝つだろう負けるだろうということに関わらず三権分立の考えからすれば、よっぽどの損益がない限りは認めるべきだというような考え方から、やはりどう考えても負けるだろうし那覇市に非があるという場合は、議会として認めるべきではないという考え方っていうことももちろんあるわけで、そのケースによって非常に悩むところがあるので、
そうですね。
ぜひですね、弁護士の皆さんのお知恵を 拝借してね、いい議論に進めたい。それと、今、先ほどから、奥間議員大事なことを言っていますけども、二元代表制としては、皆さんがよく目にするような一般質問、代表質問という、華々しい舞台っていうのは、氷山の一角でありまして、本来の、議会が、ギリシャ時代から持ってた、機能っていうのは、チェック機能ですね。それが、その短い期間の中で、委員会審査で、チェックをしていかないといけない。で、本当は時間足りないですよね。
はい、おっしゃる通りです。
議案上がってきてから、はい、それを本当に細かく調査をしていくと時間が足りない。だけど本来は専門家の皆さんの話を聞きながら、現地の足を運び、審査していかなければならないはずなんですけども、ちょっとなかなかうまくできていないのが現状。
そうなんですよ。あとは、市民の皆さんの印象としても、一般質問って、それをやっぱ注目されがちですけど、あれ任意じゃないですか、実は。はい、でも審査っていうのは議員のまさに責務ですよね。審査するっていうのが。はい、だから本質はやっぱ質疑なんだよっていう、議案審査なんだっていうところが、なかなか認識されていないので。
そうですよね。一般質問終わったからもう暇でしょとか言われたりするんですが、いやいや、これからが本番ですよっていう、県外では一般質問なんかなくていいんだなんていう、専門家もいますけども。まあ、
極論本当に任意なので、そういうこと言っても過言じゃないというか、そういう側面もあります。
実際はもう議案審査っていうのが、本来のね、重要な。
そうですね。
もちろん、代表質問、一般質問も、
重要ではありますけど、
ね、民意の反映のためには重要なんですけども、そこをもうちょっと、厚くしていくことで、議会力向上に、着実につながっていくんではないかなという。という2年間だとなかなか足りなかったんじゃないですか。
足りなかったです。私、部会長初めてさせてもらったんですけど、一瞬ですね。2年間は。だからね、継続したいなと思ってたんですけどね、今諸事情により継続できなさそうな感じはするんですが、でも付け加えて言うと、今、その沖大さんとの包括連携協定に基づく具体的な取り組み事項と、あとは、沖縄弁護士会さんとの協議っていうのは、今現在進行中なので、これは間違いなくここで途切れさせるわけではなくて、続けていくことを、さっきの部会でも、それは引き継ぐってことはちゃんと確認はしてますので、これは今後も続けていきたいなと思っています。
そうですね。議会として決めたことですので、これは切れ目なく続けていくべきことだと思います。そして、体制が変わるんですね。私たち大きく体制が変わります。細かいことはちょっとここでは触れませんけども、これからですね、また2年間かな、様々なセクションで、また議会改革をそれぞれに進めていきますけども、もう今希望を出されたんですか。
ですね、各派代表者会議のメンバーになっているので、
は
い、そもそも 3つの会議は除外されています。ただ各派が、ね、はい、今推進のヘッドになるのかなって感じなので、そこで頑張ろうかなと思ってます。
今回大きな見直しは、今まで議会改革推進会議という幹部会みたいな組織をもっと機動性を高めようということで、各派代表者会議にその機能を担わせるということが大きな見直しであったんですが、そして、3つのセクションも改編をいたしました。これはまた改めて、ホームページなどでご案内したいと思いますけども、その中でやっぱり今まで、やってきたことも続けながらですけども、今後ですね、取り組んでいきたいこと、
はい、
それも含めてよろしくお願いします。
今回10年目ですかね、約。基本条例やって十数年ですか。
はい。10年ぐらいになりますね。
私もちょうど議員させてもらって3期目で今10年、満10年なんですね。
はい。
で、だから、今回、私も一応1年目から見てきて、いる中で、今回もう10年の節目での、見直しっていうか、チェンジなのかなっていうところがあるので、はい、ちょっと頑張りたいですよね、ここ。前泊議員とかなりこの見直しについて議論させていただいて、おかげでこういう見直しになりましたけど、これやっぱりね、結果出さなきゃダメだったってことになっちゃうので、頑張りたい。で、何を頑張りたいかっていうと、委員会の方に今回機能が、積極的にやってくれっていう形になってるので、はい、 それはまず各派代表者会議で、うん、任期中の、4年任期中、今からですと、残り2年の計画、はい、議会改革計画をまず作ってもらう。うん、でそれに基づいて目標を、合常任委員会でも持ってもらってやっていく。で、これは、さっき言った3会議に所属してなくても、みんな、常任委員会に入ってますので、だから全員の努力が必要ってところなので、まずその、走り出す、その体制の、大まかな、そのプランと、手足が何なのか、動けること何なのかっていうのを、ちょっと確認をするっていう作業を、ちょっと私も汗かいていきたいなと。それでまた、次の4年間に、また、ホップ、ステップの2段目のところをまた担ってもらおうかなっていうところですかね。
はい、ね、やっぱり、この条例の見直しを、前回からですね、任期の中間に行っていこうということで、今回が第2回目、条例も10歳を迎えたままになってますので、たまには条例の誕生会みたいなものをね、してですね、お祝いもしながら、見直しとかもしてきたらなと思います。まさに常任委員会が、機動力となってですね、回していく。そしてようやくですね、通任期という感覚が、那覇市議会に出てきたっていうのは、嬉しいことだなと。
そうですね、
はい、これがストップすることがないように共に頑張ってまいりましょう。
頑張りましょう。
40人でね、みんなで頑張っていけたらと思います。はい、はい、そろそろお時間ですね。はい、前向きの議会劇場、本日のゲストは、那覇市議会政策検討部会の部会長でいらっしゃいました奥間亮議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。